それでは、詩編の119編の今、購読で読みました65節から72節までをですね、今日は見ていきたいと思います。聖書通読の学びを私たちの教会、また私たちの群れであるカルバリチャペルは行っていますね。で、詩編119編に、今日から入っていきます。まあ、来週はイースターなんですけれども、違う箇所からお話しますが、119編は一番長い、聖書の中で一番長い章なんですね。到底今日では終わりません。まあ、終わらせようとしたら3時間は言うにかかるでしょうですので、2つに割って1節から88節までを読んでいきたいと思います。で、今朝が今のこの65節から72節であります。で、今日際立っている言葉は71節にある苦しんだことが幸せだったっていう言葉なんです。まあ、苦しみについて私たちは学んでいくのはすごく時期にかなっていると思うんですね。タイムリーだと思います。先ほども言いましたように、シロの誠実が、この今日であります。シロっていうのが夏目ヤシのことで、イエス様がエルサレムに入られるときに群衆がですね、この主の乗られる、このロバの子ですね、このロバの下にこの枝を敷いていったとですね。で、そのことをこのイエス様が来られたこと、ホサナーと言ってですね、このイエス様をお迎えしたこと、それから5日後あるいは4日後という人もいますけれども、金曜日あるいは木曜日にイエス様が十字架につけられて死なれて、そして3日後の日曜日明け方によみがえるわけなんです。それが復活節、復活祭、イースターですね。ですから私たちが主が受けられる苦しみのことも思いつつ、まあ、今日はですね、この苦しみにあったことは私にとって幸せでした。この苦しみの問題というか話題をですね、取り扱っていきたいと思います。まあ、苦しみというのが私たちの通常感じていること、思っていること、とは違う、まあ、不快が伴うようなものなんですよね。ですから苦しみが幸いであったっていう言葉を聞いたらどうですか。違和感がありますよね。非常に違和感があります。むしろ苦しまないことが幸いですよね。当たり前ですよね。けれどもこの詩編というのは、とてもこの詩編の箇所はとても本当に興味深くて、この苦しみという言葉を67節と71節で使っているにもかかわらず、良いという言葉が繰り返して苦しみという言葉以上に使われています。65節に良くしてくださいましたとあります。そして66節に良い分別という言葉があります。実はですね、ヘブル語ではここはトーブという良いという言葉ですね、が使われていて、いろんな意味で訳されているんですね。68節のあなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。これも You are good、 あなたはよくあられと書いてあるんですね。そして良いものを与えてくださいますというふうに書いてあるんです。ここも同じ言葉が使われています。それから、次に71節で、先ほど幸せでしたという言葉がありましたが、これは実は良かったっていうふうに訳せるんですね。ここもトーブの言葉が使われ、最後に72節で幾千の金銀に勝るという、この勝るはベター、英語で言ったらベターですね、さらに良い、トーブなんだという言葉が使われているんですね。どうですか、苦しみを通して良さ、良いものを味わっていくというのがここでの中身になるんですね。そしてさらにですね、聖書に使われている飛ぶという言葉は、実に創世記の一番 最初の方に出てくる言葉であります。光を神が作られて、その光をよしと見られた。 The Lord saw it was good。 なんで英語で言うかって言ったら、やっぱり good っていう言葉は皆さんご存知だからね、全部よしっていう言葉だとよし、なんかちょっとね、あのなんかちょっと日本語だとこうなんか気張ってるように聞こえる言葉ですけれども、 good って言って英語で言うとね、これあの英語知ってる人はね、あ OK よっしゃーってこんな感じが、よっしゃーか、こっちの方がですね、いいね、あいいねってあるじゃないですか、 like it って、そんな感じですね。でこれが神が使われているんです。神のアクション、神のやってらっしゃること、神様ご自身ですから、良いものに預かっていくというのは、聖書的に言うと神様に預かっていくということに他なりません。神様に触れることができる、神様の良きものを知ることができるという約束なんですね。そこで少しずつ見ていきたいと思います。どのようにしてその良きもの、神ご自身の良きものに預かっていくのか、しかも苦しみを通して。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。神が、神に仕えているしもべによくしてくださっていると、それ御言葉の通りにしてくださっている、つまり神様を信じ、神に仕えているものに必ず神はよくしてくださるんですね。いいですか。神に、神を信じ、神に仕えるものには神は悪いことはしないんです。よくしてくださるんです。でも大事なのは、何をもって良いことなのかということなんです。何をもって良いことなのか。でここで良い分別と知識を、あ、分別と知識を私に教えてくださいと言っている、神様が分別しておられることなんですよ。神様が持っておられる知識なんですよ。言い換えると、神の御心そのものが私たちにとって最善のものなわけなんです。ベストなものなんですね。だ、私たちは自分で何が良いことでそうでないかを推し量ろうとする、判断しようとしているんですね、普通にやってると。で自分が知識を持っていて何が良いか悪いかを判断できると思っているわけなんです、普通にやってしまうと。けれどもどうでしょう、1年先自分がどのような状態でいるのかを、何をやっているのかを知ることはできない。いや、このあと、この1日何をしているかさえ実はわからないんですよね。にもかかわらず、自分が良いと思うことに従って動こうとしてしまうのが私たちなんです。先週ですか、ドイツの飛行機が墜落しました。でそれを、このボイスレコーダーを見ると、本当に直前の直前まで、そのような墜落するということを乗客が分かっていなかったということが明らかにされたんですよね。で、あの電動車のフランクリン・グラハムがですね、このように彼は話しましたね、訳したんですけども、150人は誰もその時が自分にとっての最後の時間になるとは思っていなかっただろう。イエス様は言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。あなたの人生が今日終わりを迎えるとしたら、救い主に会う備えはできていますか。あなたはイエス・キリストを主として信じ、あなたの罪を許していただくように求めなければいけませんと、こう言ってます。その時に、その日に死ぬと分かっていたら、また他の計画を立てていたでしょう。 だから自分はこれを分かってると思って立ててる計画というのは本当に儚いものであって、外れてるものなんですよね。ですから今ここで良い分別と知識を私に教えてくださいと。神は私たちなんかより、今わざと「なんか」という言葉をつけました。私たちなんかよりずっと良い計画を私たちに用意してくださってます。私たちが思っていること以上に良い計画を持っておられるんです。バビロンに捕らえ移されたユダヤ人に主は素晴らしい約束を与えられました。エレミヤの29章の11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。将来と希望を与えるためのものだ。神は私たちを作られたんです。作られた方こそが私たちに持っている計画を良いものとして持っておられるんですよね。作られている私たちの方は分からないけれども、作った方は分かるんです。で、これを私たちは知っておく必要があるんですよね。で、今引用したエレミア書の29章の11節で思い出すことがあります。映画で「ソウル・サーファー」という映画がご覧になった方、ね、ご覧になりましたね。ハワイの、これ実在の人ですね。サーファーでベサニー・ハミルトンさん、13歳の時ですね、確か。彼女自身はもうそれだけの、まだ少女だったけれども、このプロのサーファーとしてですね、もう動き始めようとしていたぐらい。彼女がサメによって片腕をもぎ取られたわけなんです。で、その映画に出てくる、まあ、これは実際の話ですけれども、その教会で語られていた言葉、それが今の、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。この御言葉が映画の中にも何度か出てきましたね。覚えてますか？で、今彼女にインタビューをするとですね、こういうインタビュー、この質問されたんですね、彼女がね。もし生まれ変わることができるとしたら、両腕で生まれたいですかと。いや、別にっていう答えでしたね。痩せ我慢じゃないんですよ、彼女は。本当に片腕でいるということにあることが、災いの計画ではなくて平安の計画であり、将来と希望を与える良い計画なんだということを彼女は身をもって味わっていたんですね。いるんですね。今現在いるんですよ。神の御心、良い分別と知識、これを私に教えてくださいというのが、まずここでの祈りであります。で、次に67節と68節、苦しみに遭う前は私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。この詩編の著者は人生で痛い経験をしたんですね。痛い経験、自分の過ちによって痛い目に遭ったんですよ。なんか共感できませんか？私は共感できますけど ね、自分の過ちによって痛い目に遭う、迷い込んでしまった。でもその痛みを通して、いや、主がそれを、実は痛みを与えてくださっていて、主の仰せの中に、主が言われているところに自分がいなければいけないことを味わいました。そして主の慈しみ、主の良さを味わったっていうんですね。で、私たちがなぜ苦しむのかについての理由や目的をですね、考えてみたいと思います。私たちがなぜ苦しむのか、理由や目的を、この少しずつ この少しずつかいくつかに分けてですね、見ていきたいと思います。まず苦しみ自体、これがあるのは第一に最初の作られた人アダムが罪を犯したからです。創世記で、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった、あなたは一生苦しんで職を得なければならない。このように、なんで痛みや苦しみがあるのか、死があるのか、災害があるのか、災いがあるのか、不条理があるのか、なんで神がと私たちは言いますけれども、その時はね、なんでアダムやっちゃったのと言い換えてください。アダムの罪によって苦しみが始まったんですね。しかし私たちはこの苦しみがある時に、先ほど呪われてしまった土地とありましたが、その土地が贖われる、贖われるというのは神様の元に戻される、それを待ち望んで心の中で埋めくんです。で、その呪いの対価を、呪いを身代わりで受けてくださったのがイエス様で、十字架につけられました。そしてそれを本当に贖って、土地を贖ってくださるのは、戻ってくるときに、イエス様がこの世界に戻って来られるときに、すべての病や死や不条理や、そういうものを取り除くというか、なくしてしまうというか、贖ってくださるんです。だから私たちは、この今起こっているいろんなことについて、主よ来てください、マラナタって祈ることができるんですね。主よ来てください、主よ来てください。いろんな悲しい出来事が起こるときに、私は最近はエジプト人のクリスチャンたちがですね、首が切られて、あの時にマラナタの重みがこんな重いものだったのかと祈らされましたけれども、初代教会のクリスチャンたちもそうだったんだなと感じましたね。で、先ほどの飛行機が落ちてしまったとか、いろんなことにおいて、主よ来てください。しかしイエス様がもう贖ってくださいました。あとはイエス様戻ってこられるだけです。で、これをですね、待ち望んでいくわけですね。しかし罪によってもたらされた苦しみなんですが、神はこれをあえてお持ちになって良いことに働いてくださるわけなんです。ここがとっても大事ですね。これは2つ目の理由になります。なんで苦しみがあるのか、キリスト者、神に選ばれた者たちを練り清める、練って清めてくださる、成熟へと向かわせてくださる。で、そのプロセスが書いてあるのがローマの5章の3節から5節なんですけれども、ローマの5章の3節から5節ですが、お読みしますね。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。患難を喜ぶって言ってるんですね。で、続けてみると、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。その希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。と、最後は神の愛に戻るんですけれども、なんで患難を喜んでいるかというと、その苦しみによって忍耐が生まれます。ある若い牧師さんが熟練の牧師に言ったんです。私は忍耐が足りません、どうか 私のために祈ってくださいと、忍耐が与えられるように祈ってくださいと言ったらですね、その熟練の牧師はですね、この人にこういう悪いことが起こって、ああいうふうになって、こうなって、教会もダメになっちゃって、その自分の奥さんが病気になって、どんどん祈り始めたんです。やめてください、忍耐を与えてくださいって祈ってほしいって言ったのに、って言ったら、いや、それが忍耐が与えられることになるんだよと。患難が忍耐を生み出し、そしてね、忍耐は単なる我慢だったらね、こうならない。神が与えられる忍耐というのは品性、練られた品性を生み出して、練られた品性があるからこそ希望が出てくるんですよ。そしてその希望は失望に終わらないよと、ね、この車が欲しいなって言ったら車が与えられなくて、なんでこの希望を裏切られちゃったじゃなくて、練られた品性の中にある希望っていうのは絶対に裏切られなくて、聖霊によって神の愛が注がれていくんだよと。つまり簡単に言うと、イエス様の愛がもっと深く分かるよということです。素晴らしいですね。まあそのことで思い出すのはペルシアの王妃エステルですね。まあ、今週話題になったのがミスユニバースで黒人と日本人のお母さんのね、お父さんお母さんのハーフの子がね、日本選ばれた。まあその綺麗、どういうふうに綺麗かなんですけども、私はエステルのことを思い出すんですね。でエステルはその生い立ちというのが、父も母もいなくて、叔父によって育てられていました。とも顔立ちも美しかったと書いてるんですけれども、彼女は親がいなかったんですよ。で、まあ美貌を持ってる美人の人って、まあ、一つの何ていうのかな、こうハンディを背負ってるんですよね。何かというと、こう人格形成をこうされないっていうか、この見た目でこう人々が自分に付き合っていくわけでしょ。見た目によってこう綺麗だっていうことで、他のそうではない人と比べると普通に付き合わないで、そのだからその自分のこの練り清められる品、この人格がこの形成されていくっていうものがすっ飛んでいってしまうというハンディを背負ってる、そうですね、私は知らないけれども、ハンサムでもないのでそういう試練はなかった、アンディはなかった。しかし彼女はすごいですよね。品性が練られている人です。神様が与えてくれたの、父と母がいないということを通して、もちろんこれは罪から来たんですよ、父と母がいなくなっちゃったっていうのは。でもそれを通して彼女は練り清められたから、神の希望を持って、ユダヤ人が全滅するところから、いなくなるところから救い出されるのに、彼女は用いられるという御心を見ていくことができる品性が与えられていました。素晴らしいです。で次に3つ目に、苦しみに遭う目的、あるいは理由、まあ目的だね、これはね、神の栄光を表すためです。神の栄光を表すためです。あれは生まれつきの盲人が一番この分かりやすい目的ですね。こう言いました、イエス様がヨハネの9章の3節で、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためです。その神の技というのは、表面的に読んでいくと目が治ったという技だけで見てしまうかもしれないんですけど、そうではなくて、最後まで読むとですね、イエス様が神の子であるということを知って礼拝するんですね。霊的にも目が開かれるというところがこの神の技だったんです。で目的があるんですよ、この生まれつき目が見えないというものそのものに目的があるんです。何か悪いことをしたからという原因ではなくて、もうそれが積極的な目的があってそのようになってるんですよ。でもう一度言います、イエス様戻ってこられたら目が見えない人は目が見えるようになるんです。しかしその苦しみさえも神は積極的に意味を持って技を行われようとするんです。だから私たちには、例えばこの生まれつき障害を持って生まれて来られたね方々には、キリスト教はもう積極的にそれを評価する、私たちにとって必要なんですね、必要な人たちなんですよ。実は先々週の土曜日、 昨日ではなくてその前の土曜日3月21日は世界ダウン症の日と定められてたんですね。国連に定められてるみたいなんですね。ダウン症の子たちのことを思ってですね。で、ある教会指導者がこう発言しましたが、もう本当に私はアーメンでしたね。キリスト教の世界観はダウン症の子の顔がファッション雑誌の表紙にある写真加工されたモデルより果てしなく美しいと主張すると。わかりました。これアメリカ人の人が言ったので、あるんですよ。スーパーマーケットに行くと、まあ、日本もそうかな、綺麗なお姉さんが、この表紙になってるんですよね。そしてだいたいこのフォトショップかなんかで加工されてるんですね。加工されてるんです。その女性よりもダウン症の女の子の方がもうはるかに果てしなく美しいっていう、そういうふうに言ったんです。これがキリスト教の世界観です。はるかに美しいんです。それは神の技なんですよ。神の栄光なんですよ。解放されません？先週のメッセージにつながりますが、アイドルの中で生きていく、偶像の中で生きていくっていうのは本当につらいですね。流行の中で生きていくっていうのは。しかし神はそのように世の中が醜いというものが実は最も美しいものとして考えてくださるわけなんですね。そして4つ目の苦しみの目的は、これがですね、実はこの本文に直接関わる目的です。主の愛による訓練です。訓練。自分が主の道からそれていっているときに、主ご自身がその人を引き寄せるために、自分に正す、強制する。強制っていうのはほら、歯の矯正の矯正ですね。強制する目的で苦しみを与えられるんです。本当はね、これは受けなくてもいいものなんです。ちゃんと従ってれば。けれども離れちゃうときに痛い方法で学ぶことができるようにしてくださるんですね。これは罰を与えてるんじゃないんです。罪の罰ではないんです。むしろ罰から、究極的な神の裁きから、裁きを受けないように救うために、神様がご自分のところに引き寄せてくださるために、その訓練を与えてくださるわけなんですね。だから一時的は悲しいんですよ。でも将来永遠の命という実を結ばせるために苦しみをお許しになるんですね。ヘブルの12章の11節で、全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと。どうでしょう、親の方、小さな時はお仕置きを受けて嫌だったけれども、こんなの絶対嫌だと思ったけれども、親になってどうでしょう、愛してるっていうのはよくわかりますよね。育てられてる身だと、なんかこの人私を憎んでるのかっていうふうに感じるかもしれないけれども、育てる方に役割が変わると、それこそが愛していることだったんですよね。で、一時期は悲しいんですよ。しかし神は永遠の神で、永遠に益になるために神様は一時期その不快なことをお許しになるわけなんです。で、ここでね、愛という言葉をね、私たちね、いろいろ考えてみたいと思うんですよ。私たちが使っている愛という、この世の中で使われているのがあまりにも狭い定義ですよね。ハートがあってね、この愛とかね、ラブとかなんだかって言って、こう感じるものじゃないですか、ね、なんかわかんないけど、ほんわかしてて。けれども、例えば愛しているからこそ厳しい裁きの言葉を語ったのはエレミアという預言者でした。悔い改めなければ滅びるという言葉を彼は語っていたんですが、で、もう遅すぎる時、バビロンが、敵がやってくる時にはバビロンに服従しなさいという言葉を語ったんです。でね、彼はボコボコに叩かれました。迫害を受けました。 なんでそんなひどいこと言うんですかって、なんでそんなひどいこと言うんですか。嫌われ憎まれました。しかし滅びから免れるための言葉で、まさに愛の言葉だったんですね。同じようにイエス様がパリサイ派に対しては忌まわしいものよという言葉を使ったんですよ。なぜか堅くなで悔い改めない人だったから、たちだったから。イエス様の言葉はでもそれは愛の言葉だったんです。憎んでるからじゃない。憎んでたら言わないですよ。憎んでたらよくやってるねって肩叩きしますよ。よくやってるねって。愛していたから。でも当然パリサイ人はこれほどひでえ言葉、ひどい言葉はなかったんですよ。憎んで殺しましたよ結局は。しかし愛なんです。そして愛は時に何も語らないっていうこともあります。それひどくない、しかとじゃん、じゃないんです。放蕩息子のこと思い出してください。放蕩息子が遠い国に行って散財して、全部使い果たして、そして豚の、餌のイナゴ豆を食べたいぐらいお腹が空いているときに我に返ったんだ。そして悔い改めてこの父のところに戻ろうと、天に対しても父に対しても罪を犯したからしもべとして戻りますとこう言ったんです。その間父は外で待ってたんです。外っていうのはその家の外でね、彼のところまで行かなかった。そしてその息子は父の言葉は一切聞かなかった。その間しかし待ってたんですよ。これ愛の行為なんですよね。それまで彼は何も語りかけは受けないけれども、気づく、悟りが与えられるというところに持っていく愛だったんですよね。このように神が私たちを愛しておられるという時には、一時的な苦しみが中に入っているわけなんです。そして69節と70節、高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの見教えを喜んでいます。苦しみの大きな幸いはね、謙虚にさせますね。人を謙虚にさせます。苦しまない人は高ぶっていってしまいます。人々の痛みや苦しみに対して鈍感にさせていきます。苦しみがないと自分が何様かのように思い違いをしてうぬぼれるようにさせていってしまう。しかし神によってへりくだりが与えられるってすごい幸いですよね。思い出すのがネブカデネザルです。バビロンの王様ですね。彼はですね、もうバビロンの栄華を見て、そしてもう本当に今までは戦いがたくさんあったけれども、もうみんな周りの国々はバビロンにひれ伏していました。誰ももう歯向かうものはありません。そしてそこのバビロンには今も世界の七不思議と言われる空中庭園があったりですね、もう本当にすごいんですよ。でそこで彼は宮廷で屋上を歩いている時にこう言ったんですね。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。もう私、高ぶっていた時に彼は獣のようになってしまった。7年間牛のように草を食べて、髪の毛も伸び放題、爪も伸びたままです。そして理性が戻ってきました。その後でそして神を褒めたたいたんですね。神は自分を高くするものを低くし、低くするものを高くすると言って、苦しみがあることによってへりくだりが与えられています。で本当にへりくだった兄弟姉妹と交わるってとっても恵みがありますよね。恵みがあります。それは苦しみがあるからこそです。そして71節72節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それ私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えを私にとって幾千の金銀に 勝るものです。で、これが最後の要点ですね。苦しみによって神の掟、神の言葉を学ぶことができる。で、その言葉というのは幾千の金銀に勝るものですと。じゃあ皆さんにね、テストというかね、こういうことしたらどうなるかと。3億円の、現金と聖書とどっちを取りますか。で、この聖書はもう日本で入手できる唯一の聖書ですと。と、3億円とどっちを取りますかと言われたらどうしますか。金銀、幾千の金銀に勝るものだよと。事実、今この聖書が訳されていますけれども、初めにその聖書がこのラテン語以外のもので訳されていく宗教改革者のこの前座っていうか、その本当にそういうウィクリフとかですね、あとはそのティンデールとか、そういう人たちはもう火炙りになったりですね、殺されてこう殉教していきましたね。それでもこっちの言葉の方が大事なんだと言ってったんですよ。で、この言葉というのは、天と地が過ぎ去っても、この天と地が過ぎ去ってもなおのこと残るとイエス様が言われたんです。そして命を与えるとイエス様が言われました。もっともっと大事なんですよね。でもなかなか私たちは、ね、今3億円と聖書って言ったらなんか3億円取っちゃうかもしれないなっていうあるいは持ってても開かない、ね、よくある。そしてなんか苦痛になってくるな、読むのが。なんでそうなってしまうのか、で、なんでそうならないのか、逆に言うともうむさぼり読むようになっていくか。苦しみってすごい神様用いられるんですよ。で、元ヤクザで今は牧師をされている新藤さんですね、川口の方で牧会されてますけれども、3週間前かな2週間前かな、ここで夕方にいらっしゃってここで説教されました。で、救いの証しをねしてくださったんですよね。ヤクザをしていたんですけど、そのヤクザではなくて彼のきっかけは、面白いのはヤクザからも見捨てられてしまった辞めさせられた時に、まあ自分のその生きていた支えがなくなっちゃった。まずはなんでかというと覚醒剤やっちゃってて、でそれで無所に入ったんだけど、結婚していた奥さんに捨てられて離婚させられて、今度もう体もそうなっちゃったから、このヤクザとしても通用しなくなったから、まあ、除名かなんか分かんないんですけれども、それで聖書を取り寄せたんですよ。むさぼり読んだんですね。食らいつくように読んだんです。面白かったですね。創世記は面白かった。そして出エジプト記も良かった。レビ記、みんな頑張ってくださいね。レビ記大変なんですよ。実は新藤さんもね、ロゴスミニストリー利用されてるから、ロゴスミニストリーのウェブサイト行ってくれないとか、なんか冗談言ってましたけど。つらかった。読んだんです。で、頭のいいとかそういうんじゃないですよ。もうヤクザやってらっしゃった方ですよ。で、しゃぶで、ね。ちょっとおかしくなってる人でしょ。でも読んでったんですよ、この難しいのを。読んでって、エゼキエル書まで行ったんですって。で、エゼキエル書まで行って、この言葉見つかったときに、神聖体験をしたんです。救われたんですね。18章の23節。あなたは悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。悪者の死を喜ぶだろうか。違うよって。生きることを喜ばないだろうか。これを聞いたって言うんですね。苦しみを受けたから、御言葉にこれだけ尊いということが分かったと。で、それだけではなく、御言葉という言葉を聞くときに、この詩編のね、119編の学びのときに、言葉って聞いたときには、単に規則とかそういう律法という以上の、キリストご自身というふうに受け止めてるといいですね。言葉は、肉体を持ってね、私たちの間に住まわれたっていう言葉が、イエス様ご自身ですね。 苦しみに遭うというのはキリストご自身を知っていくことに他ならない。私たちが苦しみを受けるときにイエス様のご自身を知っていくことができる。なぜかって言ったらイエス様がその苦しみを担われて主が通られた道を共に辿っていくことができるようになるというのがクリスチャンの奥義なんですよ。これすごい深いんですよね。パウロがキリストの苦しみの交わりに預かるっていう言葉を使ってます。交わるってどう、ね、挨拶してね、こうこうこうだったね、こうこうこうなんだよってこう言って交わりってそういうふうにあるじゃないですか。でもパウロはキリストの苦しみの交わりに預かるって言ったんです。そのイエス様の通られた苦しみの追体験をして、本当にイエス様ってこういう方なんで、イエス様こういう慰めを与えてくださるんで、イエス様こういうところを通られたんだと、自分を見たら、他の人が自分を見たらイエス様を見ることができるんですよ。イエス様証して、なんか証になってないな、私苦しんでるなって言ったらですね、苦しみ通ってる時はもうが努力しなくてもイエス様の証ができています。イエス様の証ができています。本当にクリスチャンというのは小さな キリストという意味があります。クリスチャンの意味は、キリスト者の意味は、本当にイエス様がこういう人だったんだっていうのをその人を通して見ることができるんだよと。でもね、これでそれでペテロが、第一の手紙でこう言ってんですね。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからって言って、何の本丸になりますよ。苦しんでもね、罪によってね苦しんだらね、そんな全然ええようなことじゃないでしょ。でもこう言ってんです。善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためで、キリストはあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵らせても罵り返さず、苦しみられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。素晴らしいですね。苦しみがあるときってね、芸の上かわけが起こります。困難な時に芸の上かわきが起こるんです。だから御霊がね、豊かに降り注がれて、キリストをイエス様をね実感できるんですよ。ぜひですね、ここに入っててください。世の中が暗くなればなれば、それだけ良い知らせがどんどん増えています。世の中暗いでしょ。まだいつも話してしまいますが、つい最近ね、日中韓の外務大臣が外相があってね、ようやく会って、本当に僕ほっとしましたけれども、仲が悪くなっていて嫌だなって思う時に、この前は最終とチェジュ島でクリスチャンたちがね、日中韓のクリスチャンたちが会いました。もう3年間話してもなんか拉致が開かないようなことを3分間でね、交わりの中で話せるんですよ。すごい深い交わりができるんですよね。だから今も中東で大変なことが起こっているけれども、今中東でとんでもない神様のリバイバルが、すごいこの救いの働きが起こっているんですよね。イスラム国から避難している人たちの中で教会が建てられるっていうですね、話も聞くんですよ。教会建ててるんです。人がどんどんクリスチャンになっちゃってるから、教会建ててそこで開拓を始めて、それやんなきゃいけないです。東日本大震災の時もそこに教会がどんどん建てられてるんですよ。わかります？キリストが現れてくださる。そして次にね、ちょっと長くなりましたが、もう一つ話したいことは、苦しみを受けると今度は自分が同じように苦しんでいる人を慰める働き手となることができます。第2コリントの1章の6節、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが苦しみを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。苦しみを受けるっていうのはね、キリストの苦しみを実感できると同時に、今度は同じように苦しんでいる人たちに対して、その神の慰めを、キリストの慰めを、分かち合っていくことができるんです。素晴らしいじゃないですか。同じとこ通った人と慰められるでしょ。全く同じところ。他の人なかなか慰められないよね。 一緒にいるってことはできるけど、言葉じゃないでしょ。苦しんでる時って言葉じゃない。なんか私たちは慰めって言葉で何かしようと思うけれども、同じ苦しみを通っているとそれ自体が慰めになるんですよ、相手になって。私たちは慰めの、憐れみを示す賜物っていうのがローマの12章に書いてあるけれども、どうやったら私は人の役に立てるような神様の賜物が与えられるのかって、私にはできないことがあまりにもたくさんありますと。例えば病床にいる人とかね、またそうでなくてもこの健康体の人であっても、私は何もなんかできない、できてない、できてない、いや、できてないことが賜物なんですよ。え、なんですか、できてないことが賜物なんです。例えば今日ここに教会に来ることのできない、ベッドの上にいる人がいるかもしれない、できてないことが賜物なんですよ。できてる人がわからない苦しみ、それを慰めを持って他の人を慰めることができるんですよね。こんなに幸せ、幸いなことないでしょ、良いことないでしょ。神様の慈しみがあるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に苦しみの、幸いを、慈しみ、良さを見ることができまして感謝いたします。神様、どうぞあなたが今一人一人の人に語ってください。あなたの慰めを、またあなたのこの強制というか戒めを、あなたの清めを今与えてくださいますようにお願いします。そして苦しみとか苦痛とか痛みとか、そういうものを通してあなたの御臨在を今週豊かに体験できる恵みの時としてくださいますようにお願いいたします。私たちが救われたのが本当に苦しみを通してでした。問題がないように見えても虚しさを通してとか、主よ、本当に私たちは幸いに預かっています。どうか私たちが慰めの使者としてここから使わされて、周りにいる人たちにキリストの慰めを与えることが今週できますようにしてください、お願いいたします。またイエス様がたどられたその十字架のへの道を私たちが体験できるような一週間としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。